ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでお送りするのはドルフィンです。ドルプロです。はい、今日収録しておるのが5月15日木曜日。一応5月16日配信分で撮っておりますが、いつものごとく直前の収録であり、どうやらね、今この裏で知ってるサンダーヘタレイディオっていう番組知ってくれてますよね。あの、そもそものこのダラプロの母体となっている番組がサンダーヘタレイディオという番組で、その中でプロレス好きな人が何人かいてて、その人たちのスピンオフみたいな形で始まったのがこのダラプロなんですね。で、そこに、まあ、俺は後から参加してるわけで。で、そのサンダーヘタレイディオの、まあ、メンバーにも、うちのトモキンが入っておりまして、どうやら今、収録をしてるっぽいので、これを、ファイルをトモキンに、送信したところで、間に合うのかななんて思ってはおりますが、はい、間に合ってほしい気持ちを込めて今、収録をしております。5月の15日ということで、この間の5月9日のね、土曜日に、うちの一番下の娘、小学校5年になる娘の参観日があって、それに行ってきたわけなんです。で、まあ、以前から、例えば運動会とか行くと、ほとんどでこう、プロレス、の服を着た人たちを見ることがあるんでね、毎年。で、今年も、やっぱりおりまして。はい。ロスインゴファッションの方がやはりいる。これはね、以前の千葉だけではなくて、やっぱりこっち大阪でもロスインゴのファッションで着てるお父さんがおって、やっぱちょっと思うやんか、こう胸のロスインゴブレナブレスでハポンって書いた、まあ、イラストと、あの帽子を内藤哲也が入場してくるときに被ってるような、あの帽子、ちょっとツバがこう何、逆 U の字みたいな形、昔の高校球児みたいな感じぐらいに折れ曲がってる、あれを深く被らずにね、こう浅く被ってるんだけど、ああ、こういう、やっぱこういうお父さんおるんやなと。言っても、多分ね、30代前半ぐらいのお父さんだと思うの。何年生か分かんないんだけどね。だって俺は、うちはね、3人兄弟の一番下の娘なんで、やはりこう、学校に来てるお父さん勢からすると割と年上なわけよ。小学生の子供がいてて、やっぱ50手前ぐらいっていうのは、やはりちょっと年上な感じ、もうおじさん年上勢なわけなんだけど、やっぱ年下勢だから、言うてもね、15、6ぐらい離れてるとは思うんだけど、そういうお父さんをさ、見かけると、まあ、嬉しい部分もあり、ちょっとこっちもさ、ロスインゴ着てきてるんやっていう、ちょっとこう、こっぱずかしい気持ち。そう、こっぱずかしい気持ちってのはバカにしてるわけではなくて、同じ仲間たちという意識はあるんだけど、なんか、ね、ここにそれで来るみたいな、こう意識では ありまして、でそのお父さんやっぱこうロスインゴで黒い T シャツに赤い字のロスインゴブレナブレスって書いてある T シャツと帽子も赤、あ、黒い黒字の帽子に赤のなんかロスインゴって書いてあるような帽子だったんで、遠目から見てもさ、なんとなくこう、ああロスインゴロスインゴっていうのは分かる感じ、分かるかな。まあ明らかにね、内藤を意識した感じで来てるなっていうのは分かったんだけど、まあまあその人とね、こう俺がその人はずっと、立ってたところに俺が、その方の左側から俺が抜かして、俺の右側を通る、俺がその方の左側を通る、抜かしていくような感じね、横目でチラッとこう見ながらさ、なんだけど、まあ、若干目もあったんだけどね、まあ、なぜかというと俺もなんだけど、スーパーササダンゴマシンのロンティに、以前このダラプロでもお伝えするニューエラー の、 武藤刑事モデル の、 白い帽子、白地の帽子にツバが黒くて、で頭のところに610って大きく刺繍で書いてあって、まあ610武藤だよね。そうそう、で白地のロンティにスーパーササダンゴのマシンがさ、顔が2つ胸のとこにあって、袖のとこには笹団子紹介って大きく書いてあるやつで、でそれで俺がその方の横を通ろうとした時に若干ね鼻で笑われたわけよ、その方に。言ったらメジャーの T シャツと帽子かぶってる人の横を俺がインディーのロンティーと、まあ武藤だからね、武藤だけど、そうしたら610の武藤の帽子が分かんなかったかもしれないけど、そうだからこの娘の小学校の参観日土曜日の午前中にちょっとインディーとメジャー論争じゃないけどの戦いが学校の廊下でありましてねそうちょっとこうマウント取られたような感じのこう雰囲気出されて若干ちょっとさ腹だったんだけど、よくわかった。このメジャーの人たちとかメジャーのファンの人がこうインディーを下に見る感じで見られた方が腹立つ感じはすごくよくわかった。もうそこでね、いやもうなんか一言でも二言でもさ話はしたかったんだけどね。その言ってもプロレスがどれくらい好きなのか、これってさプロレス好きの人って結構あるあるだと思うんだけど、まあ、初めて出会った方とか、まあまあ以前から知ってた方もそうなんだけど、例えばプロレスが好きっていうのが相手がプロレスが好きっていうことが分かった時に、じゃあ相手はどれぐらいプロレスを知っているのかっていうのを探るでしょみんな。言ったら、まあ、俺がすごく知ってるとは言わないけれど、せめて俺と同等ぐらいまで知ってるのかっていうのをちょっと小出しにいろいろワード出すでしょ。まあ最初はさ、言ったらこうどこの団体が好きなのみたいなところからで、まあまあおおよそさ新日かノアみたいな感じになってくるんだろうけれど、で例えば新日本が好きだったらいつぐらいから見てるのって、まあここだよね、まずいつぐらいから見てるので、だいたいそこで、今まで出会った方々でいくと、俺より年齢が低い方はおよそ俺の方が見てるから話を合わすことはできるんだけれど、まあね、その逆も大ありで、あれいつだったかな、去年天竜源一郎のポップアップイベントに原宿に行って、原宿だか渋谷だったかな、行った時にこの俺が列に並んでる時に前にいた方がさ、すげえこうプロレスの知識でマウント取ろうとしてきてね、俺は天竜のこと昔から知ってるみたいな感じで逆に応戦をしたみたいな話をしたことが確かあるとは思うんだけど、そんな感じでなんかさこういういやマウント取ろうとしてくるみたいな感じがあるでしょ。あれもやし、ちょっと 仲良くはしたいからさ、どれぐらいなのかっていうと、自分と同レベル、同じぐらいから見てるのと同じぐらい好き、そのジャンルだよね、あの男子も女子もとかさぐらいまで行くと、すごくこう気を使わずに喋れるっていうのがさ嬉しかったりするよね。その辺がうまく合致した時、そもそも昔はプロレスがさ、もう夜中にしかやってなくて、普通にプロレスに好き、プロレスを好きになるきっかけっていうのがあんまりこうない中で、同級生とかでもさあんまりこういない中でよ、ちょっとずつプロレスが好きなんだっていうのを小出しにしていって、どっかで、ああ俺も好きみたいな感じで、ああ俺もなんかプロレス好きがの話ができるみたいなのが嬉しかったりもしたことがあって、で、まあ、以前から言ってる俺千葉で友達になったあのアーツさんっていうのがまさにそれでさ、まあ、ある時にあれだ、場所あれだよね、鎌ヶ谷、千葉の鎌ヶ谷にある日ハムの2軍の球場で、まあ、ちょっとそこでね、うちらの少年野球のチームが冬にそこまでランニングで行って、ちょっとそこで練習をするみたいなことがあったんだけど、いやそこで子供たちに練習させてる時に、なんかのタイミングでプロレスの話になって、でお互いにプロレスが好きだ、で今みたいな形でいつから見てるので、どっちの雑誌買ってたみたいなところで行くと、すげえお互いがさ、お互いのが同じぐらい知ってて、すげえそれがなんかじわじわじわじわとこう探りながらだけど、お互いを認めるようになって、なんか DVD 貸し合ったりとかさ、ここの YouTube いいよみたいなとかさ、あれがねすごく楽しかったのよ。分かってくれるかな、このだから、あのお父さんもさ、俺に対してこうね、スーパーササダンゴマシンのロンティー来てたからと思ってマウントを取るんじゃなくてね、こう仲良くなれればね、本当にこうプロレスのね、いろんなことが、このねことがでね、仲良くなれたのに、一緒に見に行くこともできたのにね、なんてこう思いましたが、はい、というね参観日の話でしたけれども、まずねちょっと報告があります。報告、前回前々回の放送で、5月10日、あそれこそこの参観日のあと午後からね、大阪の豊中にマリーゴールドが来ると、あのイナロックボックスにね。だけど今回はそれに行かずに、ちょっと今好きになりかかっているバンドのシーオンっていうのをちょっと見に行こうということで、シーオンの、を見に行ったわけよ。まあ、見に行ったっていうか見に行こうとはした正確には。でそもそもそれはなんか単独でどっかのライブハウスとかコンサート会場でやったわけではなくて、その日に大阪の難波、心斎橋、その周辺のライブハウス何箇所、 3、4箇所、5箇所ぐらいかな、同時にいろんなバンドとかがこうライブをこうやってて、で一つのチケットを買えばどこでも見に行けるっていう感じだったのね。それが2日間あって、でかつそのグッズ販売が心斎橋にあるホテルでやるということだったんですね。でそのシーオンっていうのが、グッズ販売の会場に来て、本人たちがいるっていう状況だったから、まあ俺としたら、その他のバンドをの音楽を聴くっていうのをメンバー見てもよくわからない方たちばっかりだったんで、じゃあチケット買わずにグッズだけ買いに行こうと思って、本人たちいるならねっていうので、そのホテルへ行ったの。そしたらその入り口でどうやらそのチケットが必要だったみたいで、しかもそのチケットがさ、あの手首にこう巻くやつ、なんかよくあるでしょ、わかるかな、結束バンドみたいなやつそう、あれを巻いとかなきゃいけないのに、俺チケット持ってないさ、グッズだけ買えると思って行ったら、その結束バンドをしてないと入れないのね、そのホテルのある部屋によ、個室に、会議室みたいなとこよ。でちょっと紛れて入れないかなと思ってこう入ろうと言ったら止められてね、おいお兄さんダメよとあの本当あれだよ、大仁田がさ新日に乗り込んできた時に長州が こうまたぐなよみたいな、あんな感じでちょっと止められて何しに来たんだとだからええー、って、でこれいい、それは持ってないんすけどって言ったら、いやいやそれがないと入れないよ、帰れみたいな感じでさもうすげえちょっとさ悲しくなって、まあ、あれだったらマリーゴールド行けばよかったってね、ちょっとはい、あのプロレスポッドキャストのパーソナリティとして、ね、違う選択をしたのにさらにそれすらも入らせてもらえなかったという報告でございました。はい、でね、今日5月15収録にしてて、16日に配信予定でいくと、日曜日、2日後の日曜日、5月18日が、まあ、あのドルフィン誕生日ということで、まあ、前回もお伝えした通りね、5月18日の誕生日は、矢野トール、カズ林、男色 D の、で、マキラノユキが、あの、同じ誕生日だということで、あったんだけども、ちょっと改めてね、よくさ、なんちゅうのかな、野球で言うとこの、松坂世代みたいなのがあるやんか。その、同い年みたいな。それで、じゃあ、この、プロレスラーの、ドルフィン世代の人たち、だから1977年生まれよね、同じ学年じゃなくて1977年生まれのプロレスラーって誰がいるんだろうなと思いまして、ちょっとね、あの調べてみたわけなんです。はい、ああドルフィン、まあ俺もね年齢は言ってるけど、ああ、あいつらと同じなんだってと思ってもらえた方がもっと俺を身近に感じてくれるんじゃなかろうかと思いまして、はい。でね、うまいことねまとめてくれるサイトがあるわけよ。この誕生日順にね、その1977年の、それでいくと、まずね、これ1月生まれからでいくとね、1月13日がね、あ、全部同い年ね、大王カルトわかる、あの大王カルトよ、あの大阪プロレスで、あのヒールの軍団で活躍してた大王カルト。そして、おグランナニワ、でも俺が高校生の時にはもうデビューもしてたし、あれスーパージュニアとか出てたと思うんだよね。だからもしかしたら、ね、グランナニワは、あ、でも学年でいくと俺の行くは2月15日生まれだから、にしてもか、中学卒業してプロレス界に入ったんかもしれないね。そしてランス・アーチャー、2月28日生まれ。ゾディアック、ゾディアークのゾディアック、2月、あ、ランス・アーチャーとゾディアックは生年月日がまるまる同じだね。77年2月28日生まれ。そして木村京子、はい、あの花ちゃんのお母さんの木村京子、あ、同い年やったよね。でここまでは、木村京子までは、学年は1校上。で、こっからが、まるまる同い年に入るのかな。石坂鉄平って、これ、あの、軽道場にいた選手だね。4月3日。4月8日、大岡健。大岡健、そうだね。富山県出身。だけど、大岡健は日大だよね、確か。はいはいはい。橋誠。はい。はい、橋誠。これ、橋誠は、一度、一緒にラーメン食べたことがあって、あの、岡山で、なんか、それこそ、ノアの試合終わった後だかか、なんかに、橋誠が、そのラーメン屋さん来るからっていうので、なんか一緒に、あの、会社の先輩と行って、はい、チョップを、あの俺にチョップをしてくれました。チョップでスリーパーしてくれたんだ。あ、そうそうそう、だからね、そう、橋誠ね、はい。で男色 D の、男色 D の5月18、そうだな。で橋誠は5月10日。そして黒天使沼澤邪気、6月7日生まれ。そう、お、武藤博代さん、6月21日生まれ。で清水元次さん、この方はよくインディーで読みるけど、もともとはドラゲーとかだったのかな。はい。で山本直文さん、はい、山本直文さん、 8月1日生まれです。で、橋本智彦さんの8月16日生まれ。ね、あとここが主催したとこで白井姉妹がデビューしてるもんね。で、諸橋聖也、8月24日生まれ。藤田実、9月5日生まれ。山口県山陽小野田市出身。はい。ドルフィンの本籍があるとこですね。はい。住んでもない家の固定資産税だけがいつも、毎年、はい、今年も来ましたけど、はい、山陽小野田市に俺も本籍を置いてて、家も実はあるんだけどね、住んでもないんだけどね。大学生になった時に、この山口県の、この藤田実と同じ高校で、あれは柔道部だったよな、確か。で、だから、大谷晋二郎と確か同じ高校のはずなんだけど、で、そこの、なんか授業を受けてた時に、なんかプロレス、それこそまたプロレスの話がうまいことできて、その柔道部のやつと、で、藤田実って知ってるって言うから、いや、まだデビューして間もないか、デビューする前ぐらいで、いや、知らないっていう話したら、今度この試合があってな、と今度見に行くだけで行くって言って、なんか、あれは大日本だったかな、道の子だったかな、ちょっと忘れたけど、なんか行った記憶がある。そうそうそう、一緒になんか応援しに行った。はい、そして、佐藤康平。佐藤康平は同い年なんだ。ちょっとしゃがれた声だからね、しゃがれた声だから年上に見えるわけじゃないけど、東京都江東区出身になって、そして、もう何年前かな、もう6年前ぐらいかな、お亡くなりになった、青木厚氏、ね、青木厚氏も東京都大田区出身、はあ、そして10月2日、不動力也、東京都中野区出身、そして下田大作、10月2日東京の中野区出身。なんかちょっとゼロワン絡みの人多くない？そして、11月5日マッスル酒井。おーね、そうそうね。で11月15日シーマ、大阪府堺市出身と。そして一番最後12月17日生まれが藤井美幸さんということで、サソリだね。サソリだねって。そう、サソリ、三重県出身。おお、これは、面白いぞ。じゃあ、ついでに、学年まで行ってみようか。3月生まれぐらいまでにすると、その78年のね、1月2日生まれがアントーニオ・ホンダ。そう、確か、武蔵野美術大学だよね。ムサビで。で、近藤修司。あ、静岡県の人なんだ。静岡県富士市出身。明太キッドさん。この明太キッドさんは知らないけど、名前は見たことあるな。多分、九州プロレスとかなんだろうね。で、朝日しおり。2月17日生まれ。横須賀進む。2月18日生まれ。中山香織。おぉ、これ FMW いたね。だって中山香織も、俺はだって高校生の頃には、デビューしてたよ。ということはだ、やっぱ中学校卒業してたんだろうね。へー、すごい。が、はい、ドルフィン世代のプロレスラーの方々でした。なんかこう、すげえ、なんていうのかな。メジャー団体でのエース格みたいな方はいらっしゃらないけれど、なんかちょっとこういぶし銀だったりさ。でもやっぱ DDT ではやっぱこの世代ってすごく大きい世代の人たちの塊だよね。本当 D のマッスル酒井、アントニオ・ホンダで大岡健とかっていうね、ここはそうだね。ああでも吉田さんはメジャー行った。あ、じゃあ山本直文さんはそうだよね。でもまあなんかこう、トップではないけど、その一個下、二つ下ぐらいのランクの方々がすごく多い。あ、でもシーマか。シーマだな。 この世代でいくとシーマか、このトップは。あ、でも好きな方々が多い世代であるのは間違いない。俺が。ね。このダラプロ、ドルプロでよくよく名前を出してる選手の方々ですね。あの、西暦、例えばさ、Google とかで自分が生まれた成績、西暦を入れて、で、何年生まれのプロレスラーみたいな感じで調べたらポンと出てきたんで、あのちょっとこれあのグロックさんに聞いてもさあんまり出てこなかったんで、本当ウェブサイトだとポンと出てくるんで結構楽しいんで皆さんもやってみてはいかがでしょうか。あの暇つぶしっていうかさ、自分が誰と同じ世代かってねいうのを知る上では楽しいと思います。ちなみにプロ野球選手でいくと俺と同じ世代、俺らの世代のヒーローはあの福留孝介よ。PL 学園から近鉄でドラフト指名されたけど佐々木恭介監督に当時のね、よっしゃーって言ってねドラフトくじ引かれたものの行かず日本生命って中日に行って、でカブスだったかな、行って戻ってきて阪神に行って引退というね、福留孝介で。サッカー選手でいくとあの柳沢敦史、あの鹿島アントラーズにいたよ。で、最後は京都サンガかな、日程辞めたのかな、セリアにも行ってて QBK でおなじみの柳沢敦史さんだよね。 QBK 皆さん知ってる？柳沢敦史の2006年のワールドカップの時にゴール前にいた柳沢敦史にね、フォワードの選手だからボールが来たんだけど、急にボールが来たからっていう理由でシュート決めれなかったっていう、急にの9ね、9アルファベットの9、急にボールの B が来たからっていう系で QBK でおなじみの、はいっていう、あのこの逸話がこれ2チャンネルでよくよく当時ね出てた言葉ですけれど、はい、この柳沢さんが有名な人だね。もうプロ野球プロレスでいくと、もうプロ野球プロレスでいくと、もう引退はしてるけど、やっぱプロレスだとねまだまだこうなんていうの、現役でやれるっていうのはプロレスのいいところかななんて思います。はい、ちょっと今これやれなかった、ちょっとごめんね、今いろいろ自分の中で笑ってしまったのは、ちょっと LINE が来ててさ、 LINE が来てっていうのはこれご存知の通り iPhone を左手に持ちながら、iPhone に向かって一人で喋っておるわけなんだけれど、たまたま今トモキンから LINE が来たのでそう、ちょっとそれをね見て笑ってしまったと、なんかいいタイミングで来てるなとかね、はいはい、まだ向こうは収録してなさそうなので、はい、それがよく分かりました。はい、でね、今日最後の話題なんですけれども、ちょっと最近のニュースでいくと、あのサブーがさ亡くなっちゃったっていうのが、なんか急なニュースでねすごくびっくりをしたんだけど、なんかちょっと前とかにも日本にも来てたと思うし、なんかさ最近アメリカとかで、レジェンドのレスラーの人たちが、例えばこう、何？ホールみたいなとこに集まって、サイン会みたいなの、よくやってる、グリート&ミートみたいな感じ？こうよくやってるけど、武藤とかさ、例えばブル中野とかも、こう、向こうに呼ばれたのか、自分からなのかわかんないけど、行ってたりするけれど、ああいうのにも、なんかさ、サブーが、出てた記憶があったんだけどね。なんかね、急にこうなく、最初なんかフェイクニュースかなと思ったんだけど、そうでもなく、皆さんもちょっとびっくりしたとは思うんですが、でもかといってね、そのすごく思い出があるかっていうと、そのサブーが最初にこう日本に来たあの FMW90 年代前半の FMW、 あのシークとやった時だよね。シークと、仲間だった。シークと一緒にやった時か。 で特にねこのダラプロではよく話題に上がっている、兵庫県三田市の、日井、まあ今はもうサティもないけどさ、まあ、今はイオンになるのかで2つ前の会社の日井の駐車場でやったファイヤーデスマッチとかでねこうおなじみのレスラーではあるけれど俺自身がその90年代前半まあ今もだけどあんまりこのデスマッチが得意ではないのでシュープロとかでしかこう見たことはなかったんだけれど、90年半ばあれ94年の12月から、何年間ぐらいかな90年代後半ぐらいまでサブは新日本を主戦場にするんだよね。で特にこうジュニアのタイトルとかも絡んでたんだけどで初めて試合をしたのではなくて、新日本のリングに乱入してきたのが俺が見に行った94年の12月にあった愛知県体育館の試合でね。で、当時のこう流れていくとその前のシリーズ SG タックっていうシリーズでねその前か、G1 で優勝した長野が 黒に変わってで仲間がいない中で、スーパーストロングマシンとなぜか組んで SG タッグに出ました。でもリーグ戦全部相打ちとかで、揉めてます。で決勝戦が武藤長谷対長野スーパーストロングマシンで、でやはりこうその試合でも誤爆をして、まあ、負けるんだけどあのスーパーストロングマシン組がね。でその後のシリーズで長野対平田淳二っていうのが2連戦組まれたのよ。で初戦が愛知県体育館で2戦目が大阪府立体育館そのシリーズの最終戦でその1戦目の、愛知県体育館大会で長野と平田淳二その因縁があるっていうのでシングルマッチをやってる時にサブーがこう乱入してきてでこう2人で一緒に反則長野が反則負けになったんじゃないかな確か。そうでその後に、結局その 1.4 ドームのカードが長野サブ組対、平田あと誰平田誰と組んだんだろうあの時わかんねえなちょっとそこ忘れたけどなんかそういう風な流れになっていくというので長野の、まあ、当時まだ NWO ってなる前の狼軍団には、仲間がいなかったはずまだ当時ね。でそっから、まあ、広斎とで天山はその年を超えて95年のあの2月のあの後楽園ホールのあのねいろいろな揉め事の時にこう仲間になるわけなんだけれどっていうところの新日本の、新日本2か参戦するきっかけとなったあの乱入劇のところの印象がすごく強くてサブはね。で初めてさそういうその試合でもこうアラビアンプレスとかさこう見てあの紙面上でしか見てなかったけどなんか普通にそういうなんて荒々しいファイトだけじゃなくてこうねあの普通にこう ルチャっぽい動きなんかも普通にできてたんで紙面通りのすごい選手だぐらいしか思ってなかったんだけどね。まあさすがにねちょっと亡くなるとなるとねちょっとやっぱびっくりはしましたが、はい、そんな思い出でした。はい、ということでね今日はあれだねロスインゴお父さんにマウント取られた話とドルフィン世代のプロレスラーの方々のお話でちょっと終始してしまいましたが、またねまた近々ねちょっとトモキンと一緒に収録したいなとは思ってますんで、はい、まあ、早速ちょっとこれをねトモキンに送りたいなと思いますから、うまくいけば、はい、明日の9時に配信されてこれ聞いてもらえてるんじゃないかなと思いますし、うまくいってなかったらごめんなさい聞けたタイミングで聞いてくれてありがとうございますということになります。ということで、はい、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回さようなら。
ラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。